空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。皆さんウィザースナイトウィザードジアニメーション司法エリス役の宮崎ゆいです。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ゆいがお送りする萌え系と申せて萌え系な番組です。さて本日ついにオープニング主題歌紅が発売されました。うわーい。というわけで早速お便りの方を読んでいきたいと思います。ですね、ウィザードネームナノさんからいただきました。ありがとう。ウイちゃんウィザースもうすぐてかもう紅の発売ですね。めっちゃ楽しみです。また発売日に握手会をすると聞きましたので学校をサボってでも行きたいと思います。それでは。というわけで、そうなんです、発売日にも握手会とかいろいろあるんですけど、キャンペーンの方をね、名古屋大阪回るのでぜひ遊びに来てください。最終日が東京になっているのでぜひぜひお近くの方は、お気軽に来てください。というわけで、アニメの方が8話までオンエアされましたね。うん、すごくすごく私もリアルタイムで見てるんですけど、だんだん展開がシリアス展開の方に進んでいって、すごくなんか内容とかもね、うん、結構泣ける内容になってるんでお楽しみにしててください。前回はですねベタフラッシュさんがゲストに来てくださったんですけれども、今週も超素敵なゲストが来てくださっています。この方がいればナイトウィザードのこともバッチリわかるんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウィニューシングルは奥井正美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌紅。 5PB より発売中。改めましてウィザース宮崎ウィです。ここで素敵なゲストの方をご紹介しましょう。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションシリーズ構成の藤崎あゆなさんです。
皆さんウィザース藤崎あゆなです。
あゆなさん、あゆあゆ、
あゆあゆです
ね、あゆあゆって呼んでくださいって言って、ね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、なんかいつもはね、エンディングテーマのねゲストの方だったりとかキャストの方だったんですけれども、今回はシリーズ構成の方ということで、はい、いろんなことを聞いていきたいと思っています。
はい、どしどしどうぞ。
女性の方っていうのがすごく意外だったんですけど。
そうですか。
うん、なんか藤崎さんは小説家さんだったそうですね。
そうですよ
ね、
はい、
しかもこのアニメが初デビューだったって聞きました。アニメ
シリーズ構成が初めてなの、うん、
あ、
脚本デビューはもうちょっと前なんですけど。
あ、そうなんですか、はい、なんかすごい私は天才だと思ってますよ。
本当ですか。
うん、私本当初めてだと思えないぐらい、こんなに台本がこうなんだろう無駄がないというか、のってあんまりないんじゃないかなって思って。
あーでもね、うん、きっとそれはね私だけじゃないんですよ。私だけの力じゃないの。
皆さんが関わってるって
こと、ね、うん、監督や菊武さんや、ね、
はい、
うん、もういろんな人が会議に参加して作り上げてるんで、うんうん、小説って自分一人で書いてるじゃないですか。 はっきり言って小説は私は神なんですよ。
じゃあね、
書いたものがそのまま文章になって、うん、本になって発売されるけど、ね、アニメって、うん、もういろんな人の手が加わって、うん、こう一個の作品に作り上げられていくから、うん、脚本通りに絵コンテが上がるっていうこともないし、でも元はないと絶対ダメなんだけど、うん、脚本以上に絵になるともっと素晴らしい出来になってきたりとかして、それが楽しくって、うん、ちょっとアニメの世界はやめられないなっていう。
例えば藤崎さんがこういうのどうですかっていう展開を皆さんに見せてダメ出しとかもあるんですか。じゃあ、
あ、全然ありますよ。
へー、そうなんだ、
うん、
なんかでも菊武さんとかもおっしゃってたんですけど、多分こんなにアニメに関わっているスタッフが多いのってないですよね。
そうですね、どんどん減ってくもんなんですけど。
そうですよね。すごい毎回毎回たくさん見に来てくださるから、うん、
減らないねこの番組。
すごい嬉しい、いつもテンションが上がってます。
うん、
うん、そんなわけで藤崎さんにいろいろと質問していきたいと思います。
はい、
いつも藤崎さんもですねアフレコ現場に来てくださって、はい、あのアニメの中でアンゼロートさんがいつも紅茶を飲んでるシーンがあるんですけど、はい、あの藤崎さんが皆さんにあのアニメで流れてるあの紅茶を休憩時間に入れてくださるんですよね、はい、うん、あれはどうして入れようと思ったんですか？
あれはね、うん、まずスタジオタバックだからできるっていうことと、それから自分が紅茶好きだっていうのと、
あ、そうなんですか、はい、
あとあのアンジェロットがもともと紅茶をよく飲んでるキャラだったんで、うん、はい、で菊竹さんに最初に聞いたんですよ、はい、アンジェロットはいつも何を、何のブランドを飲んでるんですかねつって、はい、ブランドとかあと銘柄、うん、とかなんかこだわりとかあるんですかって言ったら、
はい、
紅茶っていうだけで特にありませんと言われたのでじゃあ私が勝手に作っちゃいますって言ってあの毎回こう違ったものを、
そう、あれめちゃくちゃ嬉しくてなんか絶対あんな現場ないですよね、お茶をくれるなんて、うん、
よく言われますね、
うん、すごい豪華な現場です。うん、そんなわけで早速なんですけども、
はい、
藤崎さんは私に会った時に、
はい、
初めて会った時の第一印象は何ですか？
ちっちゃい細い可愛い。
あ、ありがとうございます。私は藤崎さんは可愛いんですけど、はい、すごいロックなんですよね。
おお、
なんかアルゴンキンとか、あと何でしたっけ、ナイナオトさん、
エチナオト、
そう、エチナオトさんとかで毎回ねすごい可愛いお洋服着てくれるんでみんな目の保養になっています。
マジですか？
うん、マジです。
え、でもウイちゃんもそうだよ。
そうですか？
うん、プロデューサーの某須藤さんがですね、うん、はい、ウイちゃんを見てると今の流行がわかるって。
あ、本当ですか？
うん、
へえ、あんまり気にしてないつもりなんですけどね。
いやいや、おしゃれだし。
あ、
さすが芸能人。
声優です。
いや、声優さん芸能人でしょ？
あ、そうですか？
違うの？
ですね、私なんか司会あんま向いてないんですけど、なんかお付き合いしていただきたいんですけど、
はい、
今後ね、このナイトウィザード結構もうシリアス展開に進むじゃないですか、うん、で、なんか藤崎さん的にこうなるんじゃないかみたいなのをちょっと匂わせていただいて、うん、
言うていいんかいな。
そっか、嫌ですか？聞き方次第。
そうだ、
下手なんだよね。どうやって聞いたらいいんだろう。じゃあ藤崎さん好きな食べ物は何ですか？
全然何も関係ないじゃん。
難しい。
え、好きな食べ物、うん、好きな食べ物はね、カレーうどんとね。なんでこんな普通の答え言ってんの。
カレーうどん、まあそんなわけで、
どんなわけ
で、本当はいっぱい行きたいことがあるんですけど、
じゃあ聞けよ。
ね、でもなんか浮かばないんですよ。じゃあ藤崎さんから私に質問してください。
なんだろうな、うん、じゃあ内容的なことを聞きましょうか。
うん、聞いてください。
うん、エリスといえば、うん、まるまる。
エリスといえば丸々、丸々、
この丸々を5つぐらい挙げてください。
エリスといえば、はい、まずキャですよ。
はい、
キャはこだわって必ずキャなんですよ。キャと、あとは、おじさま、
はい、
手紙、
はい、
足長おじさん、
はい、
マドレーヌ、
はい、
あと孤独、
おー、6つになった。おー、どんどん行こうぜ。
髪の毛が紫色。あとなんか木、この作品の木です。
うん
うん、
広いんですね。
そうですね、うん、うん、そうなのかな。
うん、
エリスちゃんって結構後半になっていくと、うん、いつもブレスレットなんていうんですか、はい、ブレスレットしてるじゃないですか、うん、でだんだん武器化していくんですよね、はい、ちょっとね、うん、だから最後に棒を7つ集まった時に、うん、どうなるのかなっていうのが個人的にすごい楽しみ、うん、
あれは本当すごいなと思って、
ね、
うん、
なんか絵がめちゃくちゃ動いてたりとか、うん、クオリティがめちゃくちゃ高いことにすごい感動してます。なんか普通ってアニメってこうだんだん崩れていたりとかするじゃないですか。でも全然崩れないから気合が入ってるなって、
うんうん、最初ねブレスレットの話をすると、
はい、
ブレスレットにしようって言ったのは私なんですよ、
な
んでかっていうと、はい、ペンダントってよくあるじゃないですか、うん、
ありますね、
うん、じゃなくてブレスレットに、うん、単に私がブレスレットが欲しくって、
はい、
ブレスレットにしてブレスレット商品化してくれとかいう話からして、うん、全然その話なんか持ち上がってないんですけど、
はい、
でブレスレットだったら私買うとか言って、うん、ブレスレットにしたらなんかああいうデザインが出来上がってきて、うん、どんどんそっからあのシャインマールのなんかデザインとかっていうところから膨らんでって、うん、であの 分解っていうか一つ一つになってこういろいろこう合体していろんな形になるじゃないですか、うんうん、6話とか確かなんか、うん飛んでったりしたでしょ。
しましたよ。
ってつながって、うん、ああいうのも全部監督がその後考えてくださって、
あ、そうだったんですか。
活用されてよかったと思って、うん、単に私が欲しかっただけなのにと思って。
へえ、なんかそういう裏話聞きたいですね。
あ、いっぱいありますよ。
例えばあとはどんなのがあるんですか。
例えば、うん、例えば、うん、何話目だったっけな。うん、アンジェロットが。はい、本日のお茶ってフリップ持っててアールグレイって書いてあるんですけど、はい、あれもいつも打ち合わせでホワイトボードに私が本日のお茶って書いて、はい、でその下にこう今日はアールグレイとかダージリンとか書いてるんですけど、多分それをこうスタッフうちはネタ的にやってくれたんじゃないかなっていう。
へ、うん、じゃあ結構取り込まれてるんですね。
取り込まれてますね、アニメ
とかに。あ、なるほど。あとは何だろう、聞きたいことってなんだ。もうね、いっぱいあるんだけど、ちょっとなんかもうこういうなんか進行みたいな人欲しいですね。
は？
なんか藤崎さんからじゃあこうこれは言いたいみたいなことを言っていただけると。
これは言いたい。うん、あ、そうだ。12月に、はい、ごめんなさい。
そうだ。
そうそうそう。キャラクターズ CD、うん、はい、ミニアルバムが出るんですけど、うん、はい、5枚
出ますね。
エリスとクレハと、はい。うん、アンジェロットじゃないや、
ベル？
ベルトリオンとアカリだ、
はい、はい
はい、はい、この5人のが出るんですけど、はい、それぞれに、うん、ミニドラマがついていて、
はい
はい、それの脚本も
そうですよね、来てくださってましたもんね、はい、ね、全部考えてて、でなんかアニメの方では結構シリアスなんですけど、うん、日常みたいなね、
そうなんですよ、ものが、うん、アニメで取りこぼしたネタとかをちょっと使わせてもらったりとかして、例えばお誕生日のネタとか、
はいはい、うん、
そういうのも楽しい学園生活みたいなのもちょっと入れられなかったんで、
そうですよね、
そういう部分出したいなって思って入れて、うん、あとそうですね、割とこう原作に近いテイストで、
はい、
こう楽しいものだったり楽しくしたいなと思って、うんうん、書いたんですけど、
じゃあ絶対なんかアニメって結構13話までじゃないですか、うん、でもなんか続編が見れてるみたいで、そうですね、嬉しいですね。
一応ね、話としては7話の前後ぐらいな感じで、うん、なんかそのあたりな、うん、そうですね、
じゃあ
9話から急にね、
う
ん、ね、あんなことになったりこんなことになったり、
ね、
大変なことになっていくので、
うんうんうん、合間の日常みたいな感じ、
ね、そうですね、楽しく、
そう、でそのね、歌詞とかも、はい、私のエリスちゃんは奥井まさみさんに書いていただいたんですけど、うん、他の方は全員、はい、作詞もされたって、
初めて、
ね、すごい楽しみ。なんか結構皆さんの曲まだ聴いてないんですけど、うん、結構ロックって聞きましたよ。
あ、結構ロックですよ、
ね、
ベルなんか暗黒残酷ですよ。
へえ、そんな歌詞なんだ、
うん、
へえ、楽しみ。でもなんか本当に私多分あゆあゆはすごく売れると思います。
え、私が売れるの？
うん、だって本当に毎回ね、もう結構アフレコを進んでるじゃないですか、はい、私も12話の台本いただいたんですけど、すごい涙が止まりませんでした。
マジですか？
うん、毎回こんな展開になるのっていう、なんかある程度予測ってするじゃないですか皆さん。でもきっとその予測を裏切ると思います。
おお、う
ん、なんかこうだったのとか、ここがこうだったのっていうね、なんか言えないんですけど、そんなびっくりな展開を書いてらっしゃるから、
はい、
うん、
いや、ういちゃんにね、
はい、
なんか予測？予報？なんだ？これ売れないとまずいじゃん私。
絶対、うん、絶対だから心配なんで、寂しい。
何が？
なんかこれからも藤崎さんの作品出たいです。
ああ、じゃあ出てくださいとか言って、うん、わかんないよ私も、この先仕事があるか。
いやいやいやいや、でもすごい、私はもうね、作品のこの台本のことをいつも皆さんに言ってるんで、すごいねこの台本って。
ありがとうございます。
でも本当にこのナイトウィザードはスタッフさんが皆さんそれぞれ熱くてね、
ですね、すごいいい作品ですね、
本当に。
今年はねナイトウィザードと一緒に駆け抜けたって感じなんですけど、ちょっと13話書くのがすごい嫌だったんですよ実は。
え、どうしてですか？
最終回って終わっちゃうじゃないですか、書いたらすっごい終わりたくなくて。
そうですよね。え、ちなみにもう13話の台本もきっと上がってるんですよね？
あ、もうバッチリですよ。
へえ。例えばもう台本は結構前にできていたんだけど、はい、やっぱりこういう展開にしようかとかいうのもあるんですか？急に変わったりとか。
いやー、もうシナリオ上げた後は、うん、もうあとはもう私の手からは離れてしまうので、逆にどう上がってくるかを楽しみにするっていう感じで、それが確認できるのがアフレコ現場なんで、毎回お邪魔させてもらってログになってんのかなとか思って。
へー、そうなんだ、はい、楽しみです。これから結構皆さん本当に見逃せない。そして、私結構ラストの展開みたいなものを聞いてしまったんですけど、はい、1話から見直したくなりました。
あ、見直してくださいよ、うん、DVD も出るし。
あ、そうですよ、 DVD ぜひ皆さん買ってくださいね、はい、うん、というわけでここでですね、早速メール普通歌の方がたくさん届いているので読んでいきたいと思います。ウィザードネーム、さくやさんからいただきました。ありがとうございます。ウィさん、ゆくべさん、そして藤崎さん、ウィザース。
ウィザース。
ナイトウィザードジアニメーションの第6話見ました。第5話のマユリに続いてナイトメアも登場しましたね。檜山さんの声で、ドリームというのは原作を知る者としてはかなり笑いました。ところでウイさんは菊竹さんからテーブルトーク RPG リプレイ、赤き月の巫女をもらっていましたか？もらいましたか？これには、日室あかりに加えてアニメ6話で登場したナイトメア、5話で登場したマユリの活躍が書かれているのですが、ここまでの顔ぶれが登場 してくると、赤き月の巫女で主人公だった、巫女と、ですよね、にも、はい、ぜひ登場してもらいたいところです。出ましたよね。
出ましたよ、7話で。
ね、
知ってたけど
知ってますか？みことは柊木蓮司の声でおなじみの柳さんが作ったキャラクターなんですよ。
ですよ。
今現在ではすでにウィザードの力と記憶を失ってしまった彼ですが、何らかの形で登場してくれるといいなと思っています。もちろん声は柳さんで。さて、アニメの方、エリスはこれからどうなってしまうのでしょうか？前にウイさんが言っていた最後の方の展開の話が気になります。どんな形であれ、ハッピーエンドになってくれることを祈っています。それでは今回はこの辺で。という便りで、柳さんが演じてましたよね。ネイキを。
ん？
ネイキを演じてました。でもアニメではカットされてましたね。
残念。
そう、あれ？と思いました。でも、柳さんが演じてたので、うん、聞いたんですよ。あれ、はい、なんで柳さんなんですかって言ったら、もう言ってました、自分で作ったんだって。
でもね、あんなことになっちゃってて、
うん、ですね、なんかアニメから見た人は、え、なんだああいうことになってるんだろうってのわかんないですね。
気になる人は、うん、赤き月の巫女を
見ればわかる、
買って読めという。
おー、なるほど、
読んでくださいっていう、まあ私が書いたんじゃないですけど
でもそうですよね、きっと、はい、なんか急にきっとナイトメアさんとかも登場したんで、うん、何者なんだろうってもしかしたら思ってる人もいるかもしれないから。そう
ですね、赤き月の巫女を読んでいただければ、はい、多分世界観もぐっと分かりやすくなる。私は最初それを読んでくださいっていうところから入ったんで、はい、お話いただいた時に。
そうなんですね、はい、じゃあもう全部読破されてるの？
あ、もちろんですよ、読まなきゃ書けないって。
そうですよね。というわけでもう一通読んでいきたいと思います。ウィザードネーム、マサジーニさんからいただきました。ありがとうございます。ウイちゃん、ウィザース、ナイトウィザード第1話見ましたよ。面白かったですよ。僕の住む地域はキッズステーションでしか見れません。エリスは僕の好きなキャラですよ。毎回欠かさず見ますね、というわけで。そう、キッズステーションさんの方は最近始まったんですよね。
そうですね、
うん、うん、そっか、エリス好きって言ってくれて嬉しいです
ね、うん、エリス可愛いんで。
可愛いですよね。
ちょっと前向きすぎとよく言われました
ね。なんかすごいいい子ですよね。
すいません、バリバリ反映しちゃって。
そう、ですごいいい子なんだけど、でもみたいな。
ですね。
なんか後半はすごく人間っぽいなと私は思っています。うん。かわいそうなんですよ、エリスは。
でも幸せが待っているよ、多分。
そうですか。
多分ね。
だといいな。うん、なんかちょっと後半、一番最終回は私も知らないので、
はい、
楽しみにしています。というわけでですね。以上、ふつおたのコーナーでした。空に浮かんだ月の傷。 それではここで一曲聴いてください。今日発売になりました、ナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌、宮崎うい紅。宮崎ういのナイトウイウイザード。おじさま、エリス、頑張って喋ります。ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザードジアニメーションは東京 MX、 千葉テレビ、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビ埼玉、キッズステーションにて好評放送中です。放送時間の変更など詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。今回は第9話パンドラの箱、ベル対アンゼロットのストーリーを紹介いたします。残る宝玉もあと一つとなっていたが、エリスの思いは複雑だった。おじさまに会うため誕生日までに宝玉を集めたいという思いが強いものの、正義の玉を手に入れた時に自分が放った強力な魔力に不安を感じていたのだ。そうして夜空を見つめていると不意に頭痛に襲われ、最後の宝玉の場所を予感するエリス。そして翌朝、追試の結果以前に出席日数が危ないヒイラギが遅刻をせずに学校にたどり着けそうなことに喜んでいると、その目の前にアンゼロットのリムジンが現れ、いつものように宮殿に連れ去られてしまう。エリスの思いは、最後の宝玉の場所は、ヒイラギさんの出席日数は。気になる続きはぜひオンエアでご確認ください。続きまして DVD 情報です。ナイトウィザードジアニメーション DVD 第1巻は12月21日に発売されます。販売元はジェネオンエンタテインメントさん。初回生産限定版は税別3800円です。この初回限定版のみのスペシャルブック、月刊ナイトウィザードジアニメーション、関東にはなんと宮崎うい取り下ろしグラビアがついてきます。第1巻のキャストインタビューにも登場しますからね。続きまして CD 情報です。ナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌くれないとエンディングテーマエリニュエスがいよいよ本日発売です。シングル発売記念キャンペーン宮崎ういくれないツアー、11月25日は大阪にお邪魔します。アニメート日本橋店さん、虎の穴ナンバ2号店さん、ゲーマーズナンバ店さんで会いましょう。お問い合わせは各店舗さんまでお願いいたします。次は音楽配信情報です。オープニング紅とエンディングエリニュエスの着歌 R を携帯サイトアニパラ音楽館で配信中です。詳しくはキッズステーション公式ホームページのナイトウィザードモバイルサイトのコーナーをご覧ください。続いては書籍情報です。ファミ通文庫ナイトウィザードジアニメーションヒイラギレンジと宝玉の少女下巻が11月30日エンターブレインさんより税込み672円で発売されます。人気キャラオールキャストで送る感動の完結編、アニメのストーリーと対をなすもう一つのナイトウィザードストーリー、これは買うしかありませんよ。以上ナイトウィザードインフォメーションのコーナーでした。宮崎ういニューシングルは奥井正美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌紅。 5PB より発売中。ナイトウィザー ラルもそろそろおしまいのお時間です。宮崎ういにアドリブで回避してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで、宮崎ういに答えてほしいロックなクイズは We Will Rock You まで、普通のお便りは普通歌のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はういうい @anista.tv まで送ってきてください。というわけで今回はゲストにシリーズ構成の藤崎あゆなさんに来ていただきましたけれども、いかがでしたか？
はい、あ、すごい楽しかったです。
あ、本当ですか？
はい、また呼んでください。
ぜひ来てください。
よければテーブルトークマスターとかも一緒に参加してみたかったなと。
もうぜひぜひ、めちゃくちゃやりたいです。はい、なんか藤崎さんはなんか喋ったらすごい面白い方だから。
ありがとうございます。う
ん、なんか多分プレイされたんですよね。すごいなんか楽しみです。私も見るのが。
ぜひ一緒にやりましょう。
やりましょう。仲良くしましょう。
はい、ぜひぜひ、
うん、ぜひぜひ。というわけで、なんかあの告知とかありますか？お知らせとか。
あ、そうですね、うん、とりあえず12月にははい、そのキャラクターズミニアルバムが出ますので、
はい、
あの皆さんぜひ聴いて、はい、よりナイトウィザードの世界を深めていただきたいと思います。
う
ん、
そうですよね、全部集めてほしいですね。
そうですね、5枚全部揃えてですね、うん、あのぜひともカラオケで歌って、私歌詞を書いてますんで、
はい、
私に印税を落としてください。
すごい。あ、でもなんか本当なんだろう、みんながどういうジャンルを歌ってるのかすごく気になります。
はい、
なんかね、リオンさんとかね、
ベルさんとか。リオンはね、意外とキャラ立ってた。
あ、そうなんですか。うん、
リオンはぶっちゃけると、うん、あのキューバがすごい展開じゃない、
はいはいはい、
あれをねイメージして書いたの。
へ
ー、うん、ちょっとこう物語を見ている的な感じで、
うん
うん、ゆずきさんもすごいなんかこれはリオンの歌としてとてもなんか合っててっていう。
へ
ー、歌取りも行ったんですよ。
あ、ねー、
はい、リオンとクレハちゃんの歌取りに行ってきたんですけど、うん、はいはい、もうクレハの方もすごいポップでノリノリで可愛い歌で、はい、
そうなんだ、
うん、
え、ハワって言うんですか？
ハワはね入れられなかった、
うん、あ、ダメだったんですか？
ちょっと乙女な感じで、うこう幼馴染じゃない、ヒイラギと、
はいはい、
でヒイラギとクレハがちょっと幼馴染で、
うん、
ちょっと淡い恋心的な心を表現してみたりとか、うん、あかりの場合はさっきも話題に出たけど、はい、みことくんっていう存在がいるんで、
うん、
ちょっとみことくんのことを思いながらみたいな。
なんかあかりさんのそういう感情とアニメの中でもそんなに出てこないから。
そうですね、だから全然こう出せなかった部分をむしろ表現したかったんで、
これは楽しみ。ちなみにエリスのキャラさんはですね、うん、めちゃくちゃロックです。
はい、聞きましたよ。
あ、聞きましたか？うん、
すごい可愛かった。
あ、ありがとうございます。ぜひぜひ、本当に本当に買ってもらいたいキャラソンになっているんで、キャラソンじゃもったいないですよね、うん、なんか
あれ、うん、ライブで一緒にこう腕振り上げて
やりたい
とか言って盛り上がりたい感じ、
うんうん、もしかしたらどっかで歌うかもしれませんよ、
ね、
はい、うん、というわけでですね、もうおしまいなんですけれども、今回のゲストはですね、シリーズ構成の藤崎あゆなさんでした。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました、お相手は宮崎ういと、
あゆえこと藤崎あゆなでした。
バイバーイ。
バイバーイ。
おじさま、次回もまた聞いてくださいね。